今3月25日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうも
こんばんは。
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 こんばんはでございます。なんとですね、
はい、
10年前の4月からこの番組が始まりまして、
はい、
今回の放送でまあめでたく丸10年、来月から11年目に突入ということなんですよ。
おめでとうございます。
この放送でまあちょうど120回ということなんですね。
はい。
はい。何やってんのかなというね。120回やってて一向になれへんなということなんですよ。まあ緊張は前ほど、昔ほど10年前に比べたらね、しなくはなりましたけれども、喋ることが上手になったとか、流暢になったとか、ね。まあ、なってるでしょうね。最初よりかは。
最初よりはそうなんですね。
絶対そうやと思います。ただ、
聞き返せない。
そうなんですよ。常にね、聞き返すのが嫌なんですよ。自分のこれを。このざまを。それによって、まあ、反省ができないので、まあ、あまり改善もされないというね。まあ、そんなこんなのでもね、続けることにね、それをちゃんと聞いてたらもう心が折れて続けられなかったかもしれない。聞き返さないことによってね、なあなあで10年ずつ、何喋ってんのやろ。あかんやん。
あかんですね。
ちゃんとやります。11年目からはちゃんとやります。もっと真面目に。
はい。
でもまあ楽しいからね、続けていられるということで、
はい。
これからもどうぞよろしくお願いします。ということですよ。はい。アクア君は。
アクア君は、ね
10年前はどんな感じでした？
10 年前いないんじゃないかなと思います
。いない。あ、まあ番組にはいなかったですよね。
ですね。
はい。何してたんですか？
僕ですか、はい、?13 歳の時って中学校1年生ですかね。
そうですね。あ、ちょうどその4月で入学みたいなタイミングだったんでしょうね。
あ、そうですね。中学校のビワとか取って食べてましたね。中1の思い出ってそれぐらいですね。
なかなかいい思い出じゃないですか。
みんなで木登ったりして食べてました。
はいクレールちゃんはどんな感じですか？
私はちょうど中学校1年生になるときに大阪に引っ越してきたので、京都から。
ああ、なるほど。
はい。結構節目の年でした。
あ、そうですか。
はい。
なんか違いました？京都と大阪は。
最初は怖かったです。周りの子たち。
ほんまに、
なんかノリが違ったんですよ。ちょっとした田舎だったんで。
わかりました。ヨハン君は10年前は。
はい、10年前18歳なんで、
はい、
高校卒業する前ぐらいですかね、
はい、
時期的に、
はい、
ね、なんか泣かなかった卒業式
が、
全然悲しくなかったんですよね。悲しくなさが印象に残ってます
ね。あ、なんかでも分かるというか、あの部活の最後の試合とか何も来なかったなあんなに頑張って走ったのにもうあんまなんかそんなありますよね。
うん、
もうちょっとなんかね、熱く慣れてもおかしくないのに。
そうなんですよ ね。その後も友達付き合いは普通に続いてるし、はい、だから学校生活に不満があったわけじゃないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、終わったわぐらいの感じやったんですか ね。
なるほど、わかりました。泣いたことはないんですね、その卒業式。うん、まあまあ、あっさりとした。まあ僕は結構、まあいいや。その、内部進学が多かったので、
あ、
友達で延長みたいなのがちょっと多かったかなというような気はします。はい、僕はまあ10年前ね、うん、10年前、27歳ね、若い。昔の写真とかもありますけどね、全然、髪型同じような感じで変わらないような相手も全然ちゃうなと思いますね。はい。まあ、これからもね、若々しく、痛々しくならない感じでいたいと思います。はい。
はい、
まあ、ちょっと気を引き締め直して、ちゃんとやっていきましょう。ということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
カとクレルの開運朗読コーナー。このコーナーはクカとクレルの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回は、僕心理学に、はい、まあまあ興味がありまして、
はい、
でまあ勉強したいなと思ったんですけど、
はい、
その前に、はい、心理学者は、うん、どういうつもりで心理学を勉強しだしたんかなと思って、
はい、
思ったことを書きました。
わかりました、
はい、
心理学者の心理学を学ぶ動機がこれに含まれるわけですね。
はい
なるほど、わかりました。まあ、はい、まあ聞けばわかると、みんなこんな感じで学んでるんじゃないかなと。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、ということで、じゃあ今日はどんな感じで読みます？
今日はですか、うん、今日は、うん、その特に何もないって言われてしまってるので逆に難しいんです
けど、何か役を与えられてるとか
わけでもなく、おっちゃんというわけでもなく、
はい、
まあ何だったら等身大の僕ボイスなんですよね。
なるほど、
きっとどれだけ入り込めるかじゃないですかね、役に。君は心理学者の卵と、うん、
そうですね、
ですかね、
イメージ、はい、イマジネーション。
クレルちゃんは、
私は、はい、今日はすごい笑いそうなセリフがいっぱいあるので、
はい、
よう笑わんと読んでるなと思ってもらえるように、はい、頑張ります。
わかりました、じゃあそう思ってもらえるように、はい、行きましょう、
はい、
お願いします。
メンタリスト修行。パパイヤの味を想像してください。今想像している味はマンゴーではありませんか？
何何、壁に向かって何喋ってんの？メンタリストの練習？
うん、人の心を読めるようになりたくてね。ちょっと練習台になってよ。では梅干しを想像してください。今あなたは梅干しを想像させることで唾液の分泌を促すやつだと思いましたね。
え、嘘、当たってる。すごいすごい、もっとやってよ。
いいよ、じゃあこんなのはどう？電子レンジを想像してください。画面に500ワットと表示されていませんか？
あ、惜しい。私が思い浮かべたのはおよそ家庭の電子レンジには備わっていない1500ワットのパワーが出る理想のやつだよ。
実はそこまでお見通しさ。コンビニ弁当を温めるときに1500ワットの出力があれば短時間で済むのにと普段思っていることが想像に影響したんだよ。
は、こいつ後出しで合わせに来るところがコールドリーディング的で鼻につくし、それによって一回あえて間違えることで場を盛り上げましたみたいなムードを作るのも気に入らない、この野郎。実力より小手先のテクニックがあればメディアで受けると思ってるいけすかない男だな、こいつは。
図星百裂拳かよ。君メンタリストの素質あるね。僕と一緒に修行しないかい？
私にメンタリストの素質が？じゃあメディア受けする小手先のテクニックをご教授ください。
終わり。
それでは登場していただきましょう。当番組のプロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは、はい、
10年ですね、
はい、
大変長い時間ですね。この曲の看板番組になりつつなんですけども、先生はあれですね、はいはい、あの多分当初やり始めた頃とですね、
はい、
多分変わってないと思う
ですよね。
そのいや技術とかじゃなくてね、初々、はい、しさがあるんですね、
は
い、
あ、本当ですか。
あのアドリブに弱いとか突然言葉が出ないとかね、初々、はいね、しくて、多分それはね、はい、あの変わらない方がいいんじゃないかと、ね、はい、ね、またリスナーの皆さんもここで何かやりよるぞとか、
はい、
期待してると思うんですよ、
はい、
その方が楽しいです。
そうそう
ですね、
変
にね、はい、止まらない方がいいです。
わかります、は
い、で、このコーナーは10年はなってないんですけども、
そうですね、
はい、そうですね、このコーナーに関してはですね、 一番楽しんでるのがヨハンだとこれ作って楽しんでるんじゃないかと。
そうですね、
はい、だから物語聞くも僕も楽しいしね、うん、ちょっと気になったのはクレールは変化がないような気がするんです。
お
毎回ね同じパターン、まあ声優さんっていうか、うん、人形劇は声をあんまり変えないのかなと思って、まあ、ちょっと聞いたんですけども、ちょっとパターンがワンパターンかなと、はい、まあ、思いましたけども、まあ、それはそれで一つの味なんですけどね、うん、まあ、いろんなバリエーションを持ってですね、はい、臨んでください。お願いします。
ありがとうございます。
ということで、内容についてはノーコメントというコメントでしたけれども、はい、
はい、
まあまあね、なんでしょうね、こう心理学、はい、心理学、ちょっとまあまあテレビ向けのね、はい、ああいう感じですよね。
心理ゲーム的な、
心理ゲーム的なね、
はいはい、
まあまあコールドリーディングであったり、
はい、
メンタリズムであったり、
はい、
まあ、面白いかなと思います。
それはどうも。
まあでもまあ我々としてはもっと本当のね、ちゃんとした人の心に、
はい、
ね、幸せにできるような、
はい、
まあ、真っ当なものをね、やっていきたいなと。
そうですね、
思います。引っ掛けるようなやつじゃなくてね、
はい、
そうだと思います。はい、ということで、アクアのアクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト。このコーナーは福田集団が来月の開運報をお届けするコーナーでございます。ということで、来月4月なんですけれども、まあ、昔の言い方で、うずきと、ね、うの花が咲く月というところから、来ているとされています。またもう一説としては、ね、牛トラウと、4つ目に来るということでですね、十二支が、ね、牛トラウとうが4つ目に来るから、うの月であると。ただまあ本当に十二支を当てはめると12月が根の月になりますので、正しくは辰の月なんですけれども、まあ、4つ目に来るから4月で月という言われ方もしているということですね。はい、4月というのは、まあ、新年度のタイミングであり、入学式入社式とか進学とか、まあ、そういう人生の節目節目が重なる時でありますので、ね、まあ、気合い入れてスタートという方が多いかなと思います。またね、なんて言うんでしょう、次のコーナーによっては月その月その月で生まれる次の方のメッセージがありますので、まあ、それをどう過ごしていくのかっていうところがね、わかりやすいかなと思います。はい、ということで、4月は一つの大きな節目と、いうことなんですが、開運的なイベントも盛りだくさんでございます。8日がなんと花祭りということでね、乾物会と言ったりしますが、まあ、お釈迦様のお誕生日とされている日ということですね。まあ、お寺などではいろんなイベントが、催されておりまして、ですね、その、まあ、お釈迦様の小さなミニチュア像、ね、いわゆる、うん、仏像ではないんですけれども、まあ、誕生の時の、天上帝下唯我独尊といった時の、ね、手を両手を、ね、上と下に下げていると、向けているとやつをですね、飾るというか、まあ、それに甘茶をこう頭からかけることで、そしてその甘茶を、いただくことによってね、災厄から守られるということですね。まあ、そういうイベントがあります。まあ、季節的にもね、本当に花祭りというようにもう花の咲く季節になりますので、まあ、そういう季節とね、お釈迦様のお誕生日とされているタイミングが重なると、まあ、非常にめでたいタイミングということですね。まあ、翌週には、16日にはもうキリスト教としても復活祭と、イースターというイベントがあったりしますので、まあ、この春の、うん、気候の、ね、盛り上がり具合と、ね、キリスト教の、うん、復活の物語であったりですね、ブッダの誕生の物語であったり、まあ、そういうのが重なってくるというのも、まあ、この春の力そのものなのかなということですね。まあ、信じるもの皆さんそれぞれあるとは思いますが、まあ、もうね、祝っていくというような心がけでいれば、ハッピーかなと思います。あとはですね、4月はね、13日には十三参りというイベントがあってですね、まあ、12歳ですね、昔の、生まれた時が1歳という、うん、数えの生まれ 数えの年齢の数え方だと13歳、今の数え方だと12歳ですね。まあ、江戸が一周するというタイミングでですね、国蔵菩薩に知恵を授かりに、お参りするみたいなイベントがありますのでね、12歳を迎えられる方がいらっしゃったらね、そういうイベントに参加するのもよろしいかなと思います。他ですね、4月は22日地球の日っていうのがあるんですね。僕ちょっとこれ今年知ったんですけれども、あの国連でね定められているアースデーというような日でございましてね、地球環境について、考える日ということなので、まあ、1、2年に1度ぐらいしっかりと、ね、地球とは地球の環境をしっかりするために人間の役割とはとかですね、いろいろ考えてみるのもいいのではないのでしょうかというような感じですね。まあ、こっち系のね、考え方がちょっと行き過ぎると、まあ何て言うんでしょう、こう人間とは地球自然こう界からすれば、もしかしたらそういうがん細胞的な存在なのかもしれないと、人間が繁栄することによって地球が汚れていくみたいなところに陥ったりもしますが、それはちょっと開運思考とは逆になっていく、割と思考の落とし穴というような部分がありましてですね、ヒューマニズムというか、まあ人間が、幸せに生きていく世の中をまず第一に考えて、そのためにそれと地球との環境との共存とか、そういった方向にね、持っていけるように、考えていってほしいかなと。どうしても環境問題、環境問題、環境問題となっていくと、我々は悪だと、罪悪だ、罪な存在だみたいな方向に陥ってしまいますので、ちょっとそういうところだけはね、ちょっと開運には真逆の思考法になっていってしまいますので、注意していっていただけたらいいなと思います。他はですね、29日がね、昭和の日ということで、昔の緑の日と、緑の日がちょっとね5月に移動しましたので、本来の昭和天皇のお誕生日でを祝うという意味の昭和の日に、なっておりますということですね。この日のね意図としましては、日本の歴史と未来を思う日ということですね。まあ、昭和は本当に激動の時代でいろんなことがありましたと。で、反省もありますし、だからこそ、ね、我々が未来になってこれからを決意でいくべきものっていうのもね、しっかりと考えていかなければいけないと、ね、日本だけが悪かった、そんなことはないと僕は思います。ただ、まあ、反省するところはもちろんあって、改善していくところね、平和を託していくべきにしていく、ね、役割は大きいなと思います。そのためにもね、このね昭和の日というのをねしっかりと、心に刻んでね、もう新たな時代を築いていけたらなと思いますね。この辺はやっぱり、ね、地球の日、22日の地球の日、29日の昭和の日ね、地球を思い日本を思うということですね。この辺をしっかりね、柱として持っておいて、個人の幸せもね、叶えるべく、行動を邁進していくということですね。その辺の、もう自分ばっかりとなっていくと、それはちょっとうまいこといかないことが多いので、しっかりとね、地球、日本、そしてその流れに、その中での個人の願望のね、こう接点を見つけていくみたいなところが大事じゃないかなと思っております。はい、まあそんな堅苦しいことばっかし言ってても仕方がないので、花見について語りたいと思います。まあ、近年はですね、ちょっと観光客の方も増えましてですね、よりね、日本人が花見をすると、またちょっと硬くなってしまいますけれども、日本人の花見というものをですね、日本人がしっかりとね、やっていかないといけないということですよ。まあ、マナーを守りましょうということですね。日本人が、まずはしっかりと、マナーよく花見をしましょうということですよ。そうすることによって、しっかりとね、海外の方のものを、あ、これが日本の花見なのかと。いいものを見せていただきました、桜以上に美しいものを見せていただきましたと思ってもらえるようなね、花見をしていかないといけないなと思うわけでございます。はい、そんな感じでですね、花見をねしっかりと美しくしていきたいなと、それが日本の美しさであるということですね。そして、桜というのはですね、本当に日本の本当の元々の神様ですね。佐の神様という神様がそのいらっしゃってですね、その佐の神様の、終わりになると佐の蔵と、佐の神がいる蔵というような意味がありましてですね、本当にもう神様そのものみたいな意味合いがありますので、しっかりとですね、もう神殿に向かうような気持ちでですね、花見に臨んでいただければより良い桜のパワーが得られてね、幸せにつながっていくんじゃないかなと思います。ね、 またこの真田の神については機会があれば語りたいと思いますが、ね、古事記日本書紀とかのね、今の神社含まれる、日本の神々が語られる以前の、ね、神様の可能性があるということですね、本当のね、我々の、ね、何でしょうね、精神に根付いたものなのかなというような思いがありますということで、まあ、美しく、マナーも美しく、美しい桜をめでていきましょうと、それが開運にもつながりますよということですね、そんな感じで4月を過ごしていっていただけたらと思いますということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、1月生まれの方は力のある人に助けられて開運の兆しが見えてくる時になります。これまで運気が滞っていた人は発展が期待できます。
この機会にどんどん飛躍していきましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、迷いや悩み、苦しみが少しずつ改善される時になります。目先にとらわれて道を外れてしまわないように注意してください。
はい、コツコツ真面目に頑張るといずれ報われます。
3月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、初めは支障があっても、後で願いが叶う時になります。協力者を求めて物事を行うのが吉となります。
一人で悩まず誰かに頼るといいですよ。
4月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、一歩下がって、低姿勢で謙虚に進むべき時となります。縁の下の力持ちに徹することで運が開けます。
はい、時には人に頼りましょう。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は悪縁を切るべき時になります。悩みは一人で解決しようとせず、頼れる人に相談しましょう。
必ず力になってくれる人がいます。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方は目標を一つに絞るべき時になります。望み事は結局は叶いますので、まずは心を一つに定めるようにしてください。
はい、一点集中、的を射るようにしましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、7月生まれの方は願いは叶うのですが、欲張りすぎてしまう時ですね。まあ一個叶ってさらに上に上にってちょっと崩れてしまうというか、まあ外にね、拡大拡大と外に意識を向けるのではなく、内部充実を図るようにしてください。
謙虚に自分を磨きましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、柔軟さと寛容さが必要な時となります。堅苦しすぎる態度では孤立してしまいますので注意してください。
はい、すごい人はだいたい基本柔軟さと寛容さを備えているような気がします。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方は何かと落ち着かず気苦労の多い時になります。守りを固くしましょう。
今は用心深く着実に進みましょう。
10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は、目先の楽しみに注意するべき時になりますね。本業や本文をおろそかにせず大切にするようにしてください。
はい、まず今何をすべきかをしっかり考えましょう。
11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は慌てずに動かず止まって身を守る時になります。衝撃を受けますが見かけほどの損失はありませんので冷静に対処するようにしてください。
次のチャンスまでじっくりパワーを貯めてください。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は有頂天になってはいけない時になります。謙虚な気持ちで徳を積むことで今日も吉となります。
はい、人助けをしましょう。
はい、ということですね。まあ、全体的な、まあ、総括というかね、まあ、先ほども4月ので気が変わるので、ね、あのガツガツ行くように心がけている人もいるかとは思いますが、まあ、ちょっとそっち系で OK と出てる方は、まあ、実はそんなにいないというかですね、まあ、1月生まれ、まあ、2月生まれの方も徐々にいけるのかなというような感じではありますが、まあ、割とね、逆にその大事な時だからこそ慎重さが求められているのかなというような、全体としては感じますね。大きな変化を狙いすぎずですね、少しずつの、改善からですね、大きな未来を作っていく足がかりとされてはいかがでしょうかということですね。そして他では、まあ、悪い種を残しているとそこからまた芽が出てしまいますので、まあ、悪い縁は思い切って整理するのも一つこの4月にするべきことなのかなと、まあ、この3月中にされてもいいと思いますが、芽を出す前に積んでおくというようなことは大事かなというような感じですね。まあ、一番にそれが出てるのは5月生まれの方ではありますが、他の月の方にも言えると思います。はい、まあ、そういう感じでですね、4月それぞれ新たな気持ちでスタートしていただきたいなと思うんですけれども、まあ、スタートダッシュの時であることは間違いありませんね。ただね、5月の息切れには注意ということですね。まあ、5月病なんて言葉があるようにね、4月焦りすぎて5月息切れと、まあ、そうならないようにね、まあ、ただ気を抜くというのはまた違うと思いますので、当たり前のことは当たり前にやるとね、まあ、これが意外と難しいのでね、まあ、これをまずは確実にこなしていくというようなね、ところが大切なんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月29日の午後8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。